Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年6月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜は演芸ロマン会ということで、ハマグリボーイはこの方です。
こんばんは、柳田浩二でございます。
というわけで、
はい、
今夜はサイキックミーティング外伝ということで。
外伝でね。
はい。
やりますよ。
やりますよ、
はい、もう楽しみにしてました。
はい。
はい、
我々が、
はい、
ね、密かにいつも2人で、
はい、
研究してきたテーマを、
はい、
ご本人の前で発表する
という。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。
まあ、基本的に私はもう聞き役で、柳田さんが調べたことをいつも聞いてて、
はい、
え、そうなんですか、マジっすかみたいなことをね、
そうですね。
数年前からずっと、密かに続けてたん
ですけど。まあ、おそらくこれで合ってるだろうと。思ってます。
いろいろね、憶測がありますからね。
憶測あると思いますけど、
まあ、邪推もありますけども、
そうですね、
はい、
演芸界の司馬遼として頑張っていきたいと思います。
なるほど。というわけで、
はい、
今夜のゲストはこの方です。
はい、どうも皆さんこんばんは、北野誠です。よろしくお願いします。
お願いします。お願いいたします。
あの2人がね、
はい、
このいつもハマグリガウンで喋ってると、
はい、
なんかね柳田の記憶力はどうなってんねんと、は
い、どうかしてますよね。
どうかしてるぜって今、はい、ほんまにそう思いました、
はい
はい、
今夜もう誠さんはちょっとね驚愕なさると思います。
前もなんかね喋、
はいはい、
ってる時に、
はい、
あの最初の漫才京都花月で見たんやって話を聞いた時に、はい、俺も
ダウンタウンのね、
そうそう、はい、俺もあれラジオ聞きながら、はい、あのホテルであの YouTube であれ聞きながら、はい、ほんまかいなとい
やほんまですよ。
これなんか柳田は、
はい、
あの多分もっと子供の頃やから、
はい、
お兄ちゃんがなんか言ってた。
兄貴います。だから昭和39年、まあ38年組のダウンタウンと同級生の兄貴がいます。
あ、でその兄貴が超演芸ファンやったんや。
超演芸ファンです。今も演芸ファンです。
ほんでそれの兄貴と一緒に連れられて、
はい、
演芸を見に行ってたわけ、ね、
演芸を見聞きしてましたね。
見聞きしてたよね、
はい、うちの兄貴はだから当時の鶴瓶さんの、
はい、
あの辺の世代ですね。
あ、
はいはいはい、鶴瓶直撃世代です。
あ、
はい、そんな感じです。
その感じ、
その感じです。
その影響を受けて柳田さんはもう小学何年生の時でした、あのいつもお昼の演芸番組をタイマー録音しといて、
2年の終わりやね。2年の終わりにね、誠さんね、 ABC で昔東西お笑い劇場って、
はい、
毎日20分から30分の、
それは俺覚えてない、
演芸の音だけの番組がくり抜きであったんですよ。
は
いはい、毎日それ撮ってましたね。毎日撮ってました、ね、
タイマー録音して、
はい、
それがちゃんとラジカセが動いてるかどうか不安で、いつも給食の時間抜け出してたんですよ。
う
ん、
そうです。抜け出して家帰って、
家帰って、
はい、あ、動いてる、
動いてるわって言って帰ったらもうチャイムが鳴って給食食べたことない
です
よ。
でもあの柳田さんはその演芸マニアであることを結構長い間お仕事 の、はい、
その
隠して
は
った
んですか。いやだって俺があのサイキックにちょこちょこ柳田君がうろうろ仕掛けた時にもそんな話してなかったもん。
したこなかったですね。
なんで しないんですか。
いや誰も分かってもらえへんかなと思ってて分かってもらえへんかなと思ったけど、俺ね、誠さんもまあまあ演芸ファンやなとは実はチラッチラッと思ったんですよ、
はいはいはい、
でもまああんまりね、その当時まだ若かったし、
はい、
タレントさんと話すのも野暮かなと思いながら、そんなことは絶対言わなかったですね、
だから全然知らんけど、はい、んで俺この番組をずっと聞いてたら、
はい、
な柳田の会の時は必ずなんや分からんけどほんまがそんなあったんか
とか。ただやっぱね、今回僕が今回のこの隅田さんとやろうって言ったんは、
はい、
僕がね実は松竹芸能にも問題があるんですよ。
ほうほうほうほう。
松竹芸能のね、今ね、
はい、
大阪本社に誠さんのポスターが貼ってあるんですよ。
今、あれはね、無理やり貼って
あるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。ほんでね、それもね、ダイソー光圀の横にね、誠さんが置いてあってね、北野誠ですって書いてあるよ。ほんで、俺、これはちょっと下せへんなと思って、ね、正直言って。で、誠さんとか佐藤さん、それ言わへんなと思って、ね、
マネージャーの。
どういうことやねんと。
はい、
わざわざっていうのが、はい、いや、実は柳田さん、事件があったんです。
事件がね。
はい、大阪本社に誠さんが電話したんやと、
はい、
で北野誠ですけどって言った時に、北野誠さんって方から電話ありますっていう事件があったらしいですよ。
ほんまにあったんです
か。これはね、じゃあね、俺ね、俺うちの会社ってちゃんとギャラ伝票をあの家に送ってくれんねやから、はい、俺名古屋におることがほとんどやから、
う
ん、東京の自宅に行ってもギャラ伝票の明細とかを
そう
タイムラグあったら4日ぐらい見れないのよ、はい、 あほんでいつも小中芸能に電話して、うん、経理に電話すね、1日の日に、うん、
確認の
確認の、はい、ほんでギャラ店ちょっと悪いけどいつもの通り教えてくれへんかっていうのが電話あって、うん、直あれやね、経理に繋がれへんから、
はい、そうそうそう、
どれが若い新入社員の女の子が出てあの北野誠ですけどって言ったら、あの向こうがはい、あの経理の方に繋いでくれへんかなって言った時、フックの電話でフックかけて音楽流すやんか、はい、その時切る前に北野誠さんっていう方から電話が入ってます。
これネタちゃうれね、マジらしいね。
これマジ聞こえたやん。で、北野誠さんって言う方から。
言う方っていうことは。
そうやね。だから、ね、
それ認識してない
て、ね、認識してないって。ほんで、言われてみれば、俺も大阪松竹の昔難波にあった事務所から、移転してんの、本町に。
移転してんの。
その、新しい事務所も行ったことがないね。
は
い、
あはあはあ、
だから今どんな会社かも知らんね、はいはい、で俺考えたら東京の小中芸能にもほとんど行ってないから、今名古屋やんか、
そう、そうですよね、帯でやってらっしゃる
から帯でやってるから、はい、しょうがないやん、はい、もういつの間にか北野誠さんからと言われてるわと
そうやね。
でこれはひょっとしたらあのその新しく入った新入社員の女の子が北野誠っていうタレントが所属してるのは知ってるけど、会ったこともなければ認識してないんじゃないかと、うんうん、いうことで、その話を CBC のラジオでオープニングで喋ったら、俺が悪いけどポスターくれへんかと。
はい。
ほんでね、そこに北野誠ですって書いたんで、ね、誠さんの字で。
書いた。
こんな下世縁話ないやん。
CBC のあのラジオの大きいポスター
を。あれの前にポスターを。しかも、崩したサインじゃなくて、はい、
ちゃんと会社で読めるように。
読めるように北野誠です。
お金借りるときにも字やね、あれ言うたら。それがダイソー三つ国の横に置いてあるっていうのが、もう俺は、もう許されへんだよ。
ほんでまたダイソー三つ国のポスターの方が大きい。
そうやね。
テレビ大阪
の番組。ほんでね、もうそれがやっぱ下世縁の。ほんで、ただでさえね、俺は誠さん、ちょっと前から知ってるけれども、はい、あのもう許されへんと、この評価の低さはもう勘にならんと。
その人が特殊だと思いますよ、その新入
社員。いやいや、もう特殊っていうかあるまじき行為やん、これが30年前やったらブチギレ案件やんか。
カンテレ弁当事件以来のブチギレ。
カンテレ弁当事件知ってる？
僕ら学生の時サイキックで聞いてましたよ。
あの時俺実は横おってんで、誠さんってほんまかわいそうやね。今日俺は語るけど、うん、語るけどね、はいはい、誠さんってね、
その真相教えてください
よ。真相ね、
はい、
簡単やね。誠さんが気使って、はい、佐藤ちゃんもおったわ、あの時、うん、弁当でお前らこの弁当小さないかって言って、
あ、気を使って周りの人に
小さないかって言って、うん、でそれはあの食べてるもんで、お前もうちょっとみんな食うから小さないかって言って、それがいつしか北野誠がスタッフの弁当が小さいになったっていう文句を言うてるってなって、
暴れたってなってますね。
暴れたってなって、暴れてへん。俺を横におって小さないか柳田って言うて、
足りひんことないかと、
そう
おもんぱかって言った言葉が、
おもんぱかって言ったことがいつしか誠が文句言うてると、
誠が関連の弁当にめっちゃクレームつけてるってなって。
でもね、この人 の, あのずっと年表を洗っていったら、はい、絶えずそういうことに巻き込まれてある人やね。
あ、そういう
かわいそすぎる、
弁当事件のようなことがあるんですか。
俺も50超えて言えんのは、はい、やっぱ困難はちゃんと言うていかんとあかんと、うん、
でも、ま、誠さんはそのね、あのサイキックの時もあまりご自身の過去の話とかっていうのはされてなかったですよね、う
ん、そんなにしてない
ね、自分語りっていうのはあんまりされてなかったんじゃないかなって思うんですよ。
しない、うん、ここがもう俺はもう下せへんねん。
僕はあの明海サイキック読本の年表、はい、あれが正史というか、うん、正しい歴史として認識はしてるんですけど、
はい、うん、そうそうそう、今回あれを掘り起こしまくりましたんで、はい、ね、今回は
そうですよね。
今回はもう孫さんが名古屋から来てよかったなっていう90分にしたいなと思います。
そうなんですよ。昨日年表が届きました、うん、柳田さんから、
はい、いや俺も送ってくれたよ、はい、LINE で送ってくれたよ、はい、PDF で、はい、見ながら、え、めちゃくちゃ予算あんだけど、どうしたらいいんやろ、これ。
すごいですよ。その、誠さんの年表と、はい、その時代背景の分かる年表、この左右対称になってる。
ほんで、どうしようかなって、誠さん、あの、構成会議先しまして、
はいはい。
ロビーで。
はいはい、うん、私とね。
はい。
はい、
北野誠の、まあ今、大河ドラマでね、はい、あの、鎌倉殿の13人ってやってるじゃないです
か。13人、はい。
はい。はい。まあこれになぞって、誠殿の13人できへんかな。
誠殿ね。
誠殿。
殿ね。
はい。はい、
そう、誠さんに影響を与えたんじゃなかろうかと柳田さんは考えている、
う
ん、
まあ、まあ影響を与えたというか、まあ、関係性を持った13人、はい、持っていった。
でただその中にいくつか柳田さんの妄想も含まれてます。
妄想も入ってます。
柳田さん
妄想も入ってるんで。
誠さんの芸風は、はい、ルーツはここにあるんじゃないかっていう。
そうそうそうそう。勝手に考えてるだからそれを本人にぶつけたら、どうなるんやろっていうのが。
はい。そういう1時間半なんですね。
はい。
そういう1時間
半。柳田がね、ここまで熱くね、はい、語ってるの初めて聞いたわ、今日。俺とサイキックでもよう飲みに行っててんで。
いや、アホな話しかしてへんから、
ね。その時はね、ほんまは聞きたかったんですね、そういうことをね。
めちゃくちゃ聞きたかった、
ね。言いたかったけど言われへんかったことを、今回、はい、
満を持して、
柳田さんが誠さんにいろいろ直接本人に当てていきます。
はい。
今夜は北野誠さんをゲストにお迎えして、誠さんのもうアルファベット表記時代の。
はい。
はい、MAKOTO 誠の時代の、
はい、その時代を掘り起こそうということで、はい、園芸墓掘り人、はい、柳田さんにお越しいただいてるんですけれども、はい、こうメールととまるさん兵庫県男性40代の方からいただきました、
はいはい、
墨田先生誠さん柳田先生こんばんは、
こんばんは。
さてサイキック以前の誠さんですが、うん、少しトゲのあるギラギラした芸人さんって印象でした、
うん、
今の若手芸人にはない上を食ってやろうっていう雰囲気があった気がしますね。
そうもうその通りやと思うわ。
そうでしたか。
うん、その通りやと思う。あの誠さんをまあ最初にどこから見たっていうのはあると思うんですけど、はい、まあこれどっから喋っていったらいいんですかね。まあ大体僕がじゃあ予想する一番目から行った方がいいですか
ね。そうですね。誠さんに影響を与えた。
与えた。はい、その順番でいきましょうか。
その順番でいきましょう。
行きましょうか。
影響を与えた。は
いはいはい、まずね、はい、まあ一人目からもいきなりいきますけどね。一番目はね、僕はね、二角師匠。あのね、はい、まずね、これ大きいんですよ。これ大きいんですよ。
はいはいはい、
あのね、誠さんの世代って言うたら、ねはい、ちょうど万博が始まった時がちょうど小学校終わり で、
そうです、ね、
中学校入った時
何回も行ったって言ってはりましたもんね。
いや、行ってない行ってない。あの、カモン達夫ですよ。何回も行ってない。
そうかも
カモン達夫。そのね、世代ってね、うん、二角世代なんですよ。
あ、
もう直撃世代なんですよ。
はい、直撃世代。
直撃世代。でもこれはね、その頃誠さんの同級生で言ったらもう二角さんだけやったんですよ、
うん、
もう落語家といえば二角さんっていうそういう黄金時代やったんですよ、
はい、
すごかったって言いますよね。
いやすごかった、
もうすごかったんですよ、うん、ほんで今ね、まあ後々になったら米朝師匠とか出てきますけれども、はい、僕いつも芸人さんを見た時に僕はいつも勝手にですよ、この人は桂派か笑福亭派かっていう 見る癖があるんですよ。これはだいたい声質と声のトーンと、
はいはいはい、
面白がるところのトーンが、はい、完全に誠さんはね笑福亭顔の声なんですよ。
あ、そうですね。
ほんでしかもそれがね、うん、先代の諸閣さんじゃなくて、
はい、
完全に二角さん世代、
はい、
二角さん世
代。これはね、はい、補足しておきますと、はい、僕らの時代は僕ね高校の時にね、うん、OBC のやったヒットでヒットバチョンと以降の、はい、水曜日の二角落語大学に出てるんですよ、
うんうんうんうん、
素人の時
らしいですね、
はいはい、そこで青菜というのをコンパクトに落語やりまして、
はい
はい、そこで名人をいただきました。あ、新口や新口にいただきまして、で二角師匠からのバチョンバックというのをもらいました。
それは高校1年生。
高校1年の時です。
すごいな。
はい。
その時は二角師匠のと会われて。
あ、会ってないんです、うん、それは OBC で、はい、素人落語家さんが来て、うん
はい、
みんなスタジオで落語を一人ずつ、一人5分ずつぐらい披露してるんです、うん、素人が、それを中で二角師匠の持ちネタの青菜っていうのを、二角さんの落語出たレコードで聞いて覚えて、やったんですよ。うんはい、ほんで、それ夜に11時かな、OBC でヒットで言ったバチョンというか、11時でした、水曜日。うん
はい、
それが11時半ぐらい流れて、うん、それで二角師匠はこの子なんかうまいなー言って、うまいカルカルみたいなことを言われて真打ちをいただいてバチョンバックをもらいました。
誠さんでももともと中3 の、 卒業式の時にやったんでしょ。
やった、タヌサイやってます、はい、あれがもう芸人としてのピークでした。
受けたんでし
ょ。全校生徒の前で、で卒業騒会、
はい、
騒会
があって体育館で中学3年生のクラス全員がやると、はい、ちょっとした PTA の方もおられて、はい、そこでタヌサイやって、はい、これが爆笑に次ぐ爆笑で、
それが最初なんですか。
最初、
人前で、
それはだから中学の時に、はい、ABC のやったヤングリクエストの、はい、ミッドナイト寄せ、
ミッドナイト寄せ、
あれ先ほどのナギダと同じカセット取って、
はい、取ってはいはい
はいはい、でその時ずっと落語とかをやってたんで、はい、だから二角さんは僕に多大な影響を与えてますね。
ああ、やっぱそうやね、声の質とかね。
そうです。
で二角さんのね、まあってあんのよ、うん、まあがね、実は誠さんほんまによう似てんねん、よう似てんのよ、
うん、
でそれと同時期にで、まあ後々出てくんねんけど、カモンさんもよう似てるわ。
似てる、
あ、
うん、似てる似てる
似てんねん、
似てる。
カモン達夫さん、
カモン達夫さんの歌でね、
うん、
顔をね、追っ払うっていう 単純な歌があんねん、はいはいはい、お前らには負けへんでって歌が、うん、緊張るどこやっていうのがドーンってくる歌があんのよ、カモンさんの、うん、もうその間なんてもう二角師匠の全盛期の前ね、うん、ほんまにでもあのこれ あれでしょ、一応あの沢会の時やった時には僕の得た情報では、孫さんあれでしょ、
はい、
中学校の先生のモノマネとかも入れてたでしょ。
もちろん入れます、
うん、
入れます。だからあのやっぱりタロサイっていうね、タロリアサイコロジャーって、はい、扱う中にも、はい、登場人物をちょっと増や自分でも入れていって、う
ん、
そこに学校の先生の、うん、小島先生のモノマネとかを入れていくんですよ、はいはい、そうすると絶対受けるから。
それがだからあの立川藤四郎言うてね、はい、高田文夫さんの落語の原型みたいな感じするんだよね、うん、
あ、
古典落語を変形させて笑わせていくっていう
ね、はいはい、そうですね。
お
だから高校の時に授業中にあの伊藤元先生ってあの歴史の先生がおってんけど、
はい、
あの社会科の先生で自分が授業やる気ない時に、うん、今日俺やる気ないからさちょっと誠落語せえやっていきなり言われて、
うん、そういうもう生徒やったんですね。
そうだから高校2年の時はもうだからいきなり落ち研から座布団を持ってきて教壇のとこに置いて、うん、でその伊藤先生のモノマネを入れながら落語をアドリブでやりあの普通の古典落語はあんねんけど、はい、登場人物にいろんな学校先生入れるっていうのは、割と卑怯な手やねんけど一番受けるから、
うん、で真子さんが一つ上に小春さんがおった
小春さん、はい、俺の三つ下ね、タージン、
タージン、
すごい学校ですよ ね、
すごい
ね、そのラインナップ落研の、
うん、
それはすごいよ、ね、
ほんまは小春さんの上にもっと岡田さんって言って、はい、とんでもなく天才がおったよ。
ほうほう、
この人モノマネもうまかった、素人名人会でいつも名人賞何回も取ったんで、この人絶対プロになると思ってて、ヤング王も出はったし、
あヤング王も
だけど本人がそのプロの世界行くの嫌がってやめちゃったよ、
そういう消えた天才的な、
消えた天才的な、
いやもう俺らの中、俺と小林さんの中で今でもその岡田さんがあの枚方にある落語会の時にたまに遊びに来はったら、その時のモノマネやってって俺ら言うねんけど増田俊光って映画解説者のモノマネとかをすっごいうまくてやってて、
そういう方いらっしゃったんですね。
誠さんはその高校卒業でそっちの道はなかったんですか。
あその時はだから俺もどうしようかな思ってた、まあ、とりあえずいっぺん大学行こうって、
はいはいはい、
思ってて、1年上に小柳さんが立命館大学の夜間、
うん、
夜学行ってはったんが急に、はい、2年ぐらいの時に急になんかちょっと相談があんねんって言って飲みに行ったら、うん、飲みに行ったら急にあの小原谷さんがもう大学辞めよう思ってんねんって、うん、弟子入りする気になったって、うん、誰ですかって言ったら3代目って言うから、えっって言って、カツラ派やった、カツラ
派、カツラ派やね、カツラ派や
った、地味なカツラ派から
なるほど、ね、あの方はカツラ派っていう感じですもん ね、
そうやね、
いや小原谷さんはやっぱりカツラ派や
った、そうやろね、
うん、
そんな気するわ。
そう。
それで孫さんはなんか刺激受けて自分も、
いやだからそうやけど、せやから言って大学も行ってるから、うん、俺の場合は夜間じゃなくて普通に行ってたから、共産、うん、
はい、
はい、ね、まあ、でもその時も俺は共産の落ち研といっぺんバトってるから先輩と、うんうんうん、はい、
入ってからですよね、
入ってから、そうそう、2回生の時にもうバトっちゃったから、
うんうん、もうじゃあ2回で辞めちゃったんですか、
落ち研はね、
落ち研は、
うん、なんかもう田舎もんになんか落語のこと指示されるの大っ嫌い
まあそれがあるのはね、で僕がねその誠さんのやつでね2人目に挙げてんのが、
はい、
これがちょっと三角なんやけどね、うん、実は誠さんの芸風とその頃の時代背景調べてたら、誠さんこの漫才師好きやったんちゃうかなっていう人がおりまして、
はい、
それが横中バックケースまあ、のりおさんですよ。
はい。
あのね、
それを先からね、こだわるんですよ。
バックケース時代と、
バックケース時代
の。よどこういち時代のね、のりおさんとね、まことさんのね、デビューのね、感じがめちゃめちゃ似てんねん。
なかなかね、のりおさんの、バックケース時代ののりおさんって言及する人は柳田さんぐらいですよ。
あの僕は
2022年に。
まこと&ガッシャンの漫才見てた時
に、はいはい、
もう完全にバックケースやなって、まあ、新流というよりか、バックケースやなってずっと思ってて
はい、はい、
でこの人まあ、昔で言うたら誠さんってね二の線で売り出してたんよ、
どっちかって言った
らアイドルボーイやって、
のこの間僕あの巨人賞のお家で昔のそういう VHS のビデオ見てた時に、うん、1988年の上方芸能人歌合戦っていうの
があって、
その時誠さんほんまかっこよくて、よ
でもね、僕はずっと子供ながらに思ってたのは、はい、この人はこういう女にモテそうな感じだけど、
うん、
笑いは男好きなんやなと思っててこのジレンマで悩むんやろなっていうのがぴったり当たってい
や、だからまだ
いや普通はそうと言ったらええやん、まあ、名前出すのもないけど森脇さんみたいに行きゃええやんでもそれを すっとね、この人は男好きの、
なんかそのまだ男好きする笑いを求めたかどうかまだ答えは出てないですけど、
出てへんねんけど、この人は苦労しはるなと思ったよその時から。いやだっておかしいもん、うん、あのこの風貌でバックケースの匂い出すのは。
これいかがですか。
いやいや、これはあの僕はあのバックケースの時代の時、バックケースのやつはあれやけど、のりおさんの芸風は大好きで、
あやっぱそうなんや、
あの学生時代にあの梅田花月とかにちょこちょこ見に行ってたんですよ。だから自分がだからあの将来俺はどうなんのかなと思って、あのまあ小室大臣さんがね落語さんならはった、うん、俺も落語さんになりたいなと思う気持ちもあってんけど、うん、でもなふんぎりつかんな思ってる時にあの吉本 の、うん、あの梅田花月ツアーちょこちょこ行ってたよ、はい、その中で割と好きやったは、うん、まあ後にしんすけさんに会うねんけど、はい、その前一番好きやったは、うん、のりおさん。
やっぱそうなんや、やっぱそうなんや。
全然お客さん笑ってへん。だけど俺だけはめちゃくちゃ笑ってた。
なんかもっと僕らが知ってるのりおさん以上に好き放題されてたって。
いやいやいやいや、ひどかった、
ひどかった、すごかった、
ひどかった、うん、あのお客さんが 笑ってないから余計腹立ってる。
もうすごかった。でもね、誠さんに俺はそれは絶対感じたんよ。この人は男好きの笑福亭派のね、
笑福亭派の
男好きのする笑いが好きなんやろなっていう。
バックケース
派、バックケース派、バックケース派っていうのはもう少人数派やからね。
いやもう圧倒的にあかんよ。まあ、だから吉本の中でも、はい、あののりおさんに後にねプロになってからお会いした時、いや昔ね、うん、梅田花月でのりお兄さん の、 あのバックゲストの時代の時に俺めっちゃ笑ったんですわ、うん、お前希少なやつやな。あの頃お前、俺お前全然受けてなかったやろって。いやほんま受けてなかった、うん、でも笑ってんのがほんまに何人かしかいなかったんで、でも笑ってんのほとんど男やったから、うん、なんかツボに入んねん。 あのなんかね、受けへんやんか、受けへんかったら暴走すんねん。その暴走を見に行ってたよ。
そうらしいよ。
ほんまにもう男好きっていう。
見たことないけど、ほんまにドンチョウでターザンごっこしてたらしい。
そうやね、やってたよ、やってた。
ドンチョウで。
ドンチョウで。
ターザンごっこ。
ターザンごっこしてた。
いやほんでなんか後に試合にね、お前ドンチョウがってめっちゃ怒られてはったらしいね。
あのマイクかじるギャグもほんまやってんねんな。のりおさんとセンターマイク三八マイク、
はいはいはい、
ガリガリガリガリガリガリって
最初ほんまに、
うん、ほんまに噛んだはって、
怒りで噛んでた、
怒りで噛んだは
って。多分だからなんで俺がこんなおもろいこと言ってんの、お前ら笑えへんねんという怒りがあのもうマグマのように爆発して
は
って。
そうやで、あの人は、
はい、
なんかその怒りはすごい真子さんに感じたな。
若かりし頃の、
だからもうこの辺で誠さんのこの2つの成分を入れてるって、はい、なかなか普通の人って気づかへんのよ。
まあまあね、誠さん
だから誠さんってほんまにね、はい、売れるまで10年ぐらいかかってんのよ実は。
あ、早く世には出てるけど、そのご自身のしたいことをスタイルを確立するまで、
ほんまにそう、自分と自分のギャップが埋まるまで10年ぐらいかかってる、
うん、そうやね、そうやね、
うん、
でここでもう一つ3番目いっていい？
はい、どうぞ。
いっていい？3番目、これね、人じゃないんやけど、誠さんの世代、漫才ブームの世代になくって、誠さん世代にしかないもんってあんのよ。
何でしょう？
これが3番目が、70年代のサブカルチャー。テレビ、映画。
はい、はい。
もうね、これがね、誠さんの世代っていうのは、もう生まれた時からテレビがある世代や。
はい、はい。
あ、そっか、
そうやね、うん。だからラジオがあるとかね、ちょっとずつ、その貧しいねんけれども、うん、テレビがある時代やね、
はい、
だから誠さんの今回年表作ってて、はい、あ、俺これ普通に書いてたらあかんわと思って横の年表書き出せ、
う
ん、
あ、そうですね、ほんならね、そういう文化的な背景とかも書いてらっしゃいますから、
ね、だから誠さんがほんまに小学校入った時に、まあ、今で言うたらあのウルトラマンのね、
うんうん、
が始まったり、もうほんまにそういう世代やね、うん、誠さんが高校1年の時に今やってはる怪談の原型となるあなたの知らない世界が始まったり、
ね、あれは高校ぐらいですか、
あれが高1やね、うん、そりゃ高1であんなもん出てきたらね、そりゃね60超えてもやるよと思うもん。それはもうドンピシャやないもん。
まあインパクトがね、
うん、
いやもうでもおいらのニークラ岩尾のあなたの知らない世界とかドンピシャやから、
ね、ドンピシャでしょ、う
ん、はい、
でしかもそれまではあの VTR のもんってなかったんや、
うん、
あ、そうなんですか、
うん、あのまあ、あのおそらくやり始めた時には、うん、おそらくね8ミリとか16ミリで撮ってると思うんだけど、
はいはい、
今ほど ENG とかも発展してなかったんやけども、うんうん、当時は普通の階段で喋るだけやって、ああいうことがあったとしても、あれを、芸能人のタレントさんの実体験を元にして再現ドラマを作るなんてことはなかったんや、うん、 これが大きいのよ。
結構まあセンセーション。
それはこの間うちの CBC でも、はい、階段の歴史の時にキャシー中島さん京都の あのトンネル事件っていうのがあって、はいはい、これがテレビで、うん、キャシーさんが語るやんか、語ったやつを再現フィルムでやんねんけど、
はいはいはい、
これがもう当時の中高生たちはみんなドンピシャで、夏休みあのお昼のワイドショーでやってたから、はいはい、これがすごかった。
そうそうそう、
それまで怪談っていうのは講談師とか落語家さんが巡業でやって、
う
ん
う
ん、でなんかここであのなんかドロドロドロドロと鳴らしてで夏場になったら後ろから弟子が黒子の格好した弟子があの釣り竿にこんにゃくを持って人の顔にペタペタペタペタペタってやっててみんなヒャーっていう
そういうもん
やって、そういうもんの扱いやった
怪談話
と、怪談話、
それが実は怪談という、うん、あの再現 VTR とかいうのはあれ画期的だって、
うん、それが真子さんの高一の時に
高一の時に始まったりね、
そう
だからそれがね今までの人とは絶対なかった、
うん
うん、これは大きいのよ。だ新助さんまさん世代になくって真子さんの世代にあるってそれやね、
あ、うん、このわずかなまあ年数差なんです
けど、ね、4年
そこで結構そういう大きい、ね、新しい
うん、大きいね。
カルチャーが始まってたっていう。
だから誠さんが最終的にそこも関わっていって、うん、北野誠、誠になっていくね。
うん、
これはあると思う、
うんうん。その当時のそういうサブカルチャーって他に何になるんですかね。
まあ、映画ね。
映画
大きいと思う。
映画も大きいね。
うんうんうん、だからちょうど誠さんが高校ぐらいの時に仁義なきが始まる、
う
ん。
ああ、そうかそうか。
そうやんな。
うんうん、だからそれは大きいと思うな。
73年ぐらいか。
だってあんなんがね高校の時に始まったらもうたまらんよ、うん、今まで の, あの人気映画と全然違うんよ。そう
あれは網走番外地の高倉健さんのシリーズとは全く違 う,、うん
そうですよね、
あれ実はドキュメント薬剤映画、
うん、実録路線ですもんね。
実録路線や。しかもカメラワーク深作さんむちゃくちゃやったから
そ, う
それが逆にリアルやったよ。
だから誠さんのね、まあ、あのこれね、まあ、もう 俺がよう隅田さんに言ってるけどね、はい、誠さんのねあのもっとみんな言わなあかんのね、話のリアリティ、うまい下手じゃなくてリアリティがあるのよこの世代は。
それはその実録路線の影響、
俺は影響ダイヤと思うダイヤと思う。
あだからねその誠さんと杉作ジェイ太郎さんも1歳ぐらいの差ですよね。
あの世代
で杉作さんもだからもうまさしくドンピシャ
ドンピシャドンピシャ、
ね、その仁義なき戦い好きで、
うん、男の墓場プロダクション、ね、
大学で東京に松山が上京する時にもう真っ白のスーツで
行ったん
です
も
んね、
う
ん
はい、
でしかも誠さんの高校生の時にはビデオがないね、
う
ん、これは大きいね。ビデオがないから真剣やね、
うん、
真剣に見て覚える、
うん
うん、そのながらで見てへんのよ、
うん、
でそれを次の日に喋ったりしててんと思うのよ。これは大きいと思うわ。
それをほんまに言われてみれば、あのビデオなかったもんな、
う
ん、
そうですよね、
なかったと思う。だからあのカセットはギリギリある世代やと思うねんけ
ど、いやカセットあるよ、ラジカセはあったけど、うん、テレビのビデオはなかった。
VHS とかが普及するので、僕が多分小学校とか幼稚園ぐらいの時ですもんね。
そう、
ね、80年代、
ね、それはねめちゃくちゃ大きいと思う。
そうや、だから今でも俺と高校の時の友達で高校の時に、うん、あのサイコって映画あるやん、
はいはいはい、
ヒッチコックの、はい、あれをたまたま日曜洋画劇場で見たやつがおって、で俺も見てて、これめっちゃおもろいと思って、で次の日あのもう一人だけ昨日見た映画めっちゃおもろかったって俺が言ったら、もう一人の連れ、はい、お前あれ見たんかって、あの映画なんて言ったらサイコってやつやったんちゃうって、その時ヒッチコックもあんまよく分からへんから、
はい、
で二人でなんか休み時間放課後、そのサイコが何が面白くて怖かったんやというのを二人で1時間ぐらいお互いに補足し合って、
あ情報がないからもう自分の
何気なく見てしまって、吸い込まれるように見て、うわ見てしまったわって他にお風呂入れ言われてんのにと思ったけど、その連れもたまたま見たら、これなんやこれって、だからヒッチコックっていうのも知らんかったから、それがそんな名作ってわからんけど、クラスで見てたんで二人ぐらいしかおらんねん。
あだから今やったらもうすぐスマホで調べて、
ウィ
キペディア見てっていうのを、
うん、
もう見たその感覚のまま
次の日の月曜日の学校は、ね、夕方二人で帰りながら、うん、あのヒッチコックのサイコについて語り合ってて、はい、あの時は何やったよ。
そう
だからその世代ならではですよね。
そうやね、だから、ま、誠さんの世代でそうやろ。だからゆくゆく会うね、あの竹内さん、
はいはいはい、
それの音体みたいな
音体
だから和歌山でそういう人がおってまだ会わへんけど、
まあ、そのインプットの埋蔵量が
違う、
桁違いの、
だからそんな人と会うねん。だからそれぞれの誠さんのね歴史語るときにあんねんけど、まず今は今日はもう北野誠の 目線で喋ってっけどね。
いやいや、目線で喋ってるけどね、僕に言われて。
いやいや、いや、それは言わなあかんねんて。
いやいや、おもろいおもろい。いや、でもこれ面白いわ。
言わなあかんねんて。
いや、なんとなく分析がすげえ面白い。
いやいや、それを、誠さんのことを確認したって、これを知ってるか知らへんかで違うで。
そ
う
やな。
ウィキペディアの情報だけでは無理やって。
そうですよ、ね。竹内さんもなんか録画できへんから、毎日あの学校遅刻してもカッパの顔って見ては
ずそうそうそうそう。
教育テレビとかを。
ああいう人になったんや。
食い入るように見てて。
食い入るように。カッパのカード見てたよ。
その時の貯金でも60半ばまで来てはりますもん ね, その学生時代
に。だからあの時代に生きた ね、あの人が今生きてたらあんな人いい日もあれ
いないよ、いないよ。
だから今そこまで熱心に見ないじゃないですか。今若い子とかなんぼでも別に録画できるから、
そうそうそう
そ
う、
そこまで見んでもね、
う
ん、
そう、再生もすぐできる
し。そうですよね、う
ん、だからあの世代やからシン・ウルトラマンみんな作ったりすんだよ。
あ、わかるわ、それよくわかる、
うん、そうやと思う、はい、お父さんのやつは。次行きましょうか。
行きましょうか。次行って4まで行ってきましょう。
4まで行ってきましょう。はい、4で次が、新助龍介。
ああ
、なるほど。
でこれがね、いつも隅田さんと話すんですけど、うん、これは誠さんに確認したいんですけど、新助龍介を見たんが79年の春なんですね。
はい、春かな、せやな。俺が大学3年生の時に、うん、まあ、ちょっと年代忘れたけど、うん、大学3年の終わりに、うん、ああ、もう来年 4回生で就職どうすんねんと、うん、思ってる時に、俺の連れがたまって、中学の仲良かった連れが、まあ、ちょっと仲良かったんやけど、うん、そいつが急に俺、北海道に流氷見に行こうと思ってんねんって、一人で行くって言ったから、え、連れて行ってくれ。
はいはい。
って言うて、二人で北海道の流氷を見に行くんですよ。うんうん、北海道、まあ、日本海南号かな、はいはい、乗って夜行列車の寝台特急で、青、う、函、んはい、連絡船乗って函館着いて、そこから北海道一周して、うん、約10日間北海道、おるんですよ。うん、ほんで、そこから、連れは大阪帰ってんの、俺は、自分の高校の時の同級生が千葉に引っ越しとったから、はい、うん、千葉の連れに2日会いに行って3日間ほど、うん、東京で、と千葉で、ちょっと遊んで、で、うん、大阪2週間経って大阪戻ってきてんけど、うん、その時に帰ってきて、さあ、俺どうしようと思ってて、うん、でもやっぱり俺サラリーマン無理やなと思って、たまたまつけたサンテレビ見て、うん、そこで新助龍介さんみたいな。
あ、サンテレビなんですか。
サンテレビ。サンテレビのお笑い番組、演芸番組。はいはい、
これを今日聞こう思ったんですよ。
そうそう。その番組が何かを。
うん。いや、それもあるのよ、うん。ただね、これがもう非常に重要なんで、誠さんがめちゃくちゃこれはもうラッキーやったとしか言いようがないのが、
はい、
この79年の春休みぐらいに見る新助龍介が、はい、後々思ったらね、一番面白い時やね。
あ、
なぜかというと、はい、そのちょうど1年前の78年に、新助龍介って77年の夏にデビューしてるんですよ、
うんうんうん、7月ですよね、
7月に、うん、で78年の3月に、3月に実はね、漫才コンテスト大阪では3位やって、うん、NHK の漫才コンテスト、
あの新助さんが切れたっていう、
切れたっていう、うん、で東京の大会があって、実はこれはもうリメンシなんやけど、実はその時に2ビートのたけしさんと会うてんねん。
お、
実は
後に漫才ブームで、
漫才ブームになった、はい、でその時に実はたけしさんがしんすけさんにガンとかましてんねん、
うん、
へ、うん、B&B に似てるなっていうことを一言言うて、うん、グッて抑えたっていう事件があんのよ、実は。でそこから実はその78年から1年間かけて、真子さんが見たネタはちょっとどういうネタか分かんないですけど、
はいはい、
県立公立ですか、
県立公立かな、
はい、あの大谷高校と、はい、宮古島工業高校みたいな、
そうそう
そ
う、でそれやと思うんですよ。これはね、実はね、78年から1年かけて、はい、いわゆる新助の青春の叫びっていうネタなんよ、あれ、
あ、そうやね、
あの1年かけて実はそのネタを作ったんよ。で誠さんがブラッシュアップして、誠さんが見た時にはそれ出来上がりのちょうどその時期
だよ。いや俺はなんかネタはちょっとね、うん、県立高校のやつで、宮古島工業高校のネタやと思うんだけど、うんうん、死ぬほど悪った、
うん、
これこの人らすげえ、めっちゃかっこええと思ったもん、うん、
あれも言ったら実録路線とか、うん、リアリティある漫才っていう、
そうそうそうそう、ね、初め
それまでなんかうちのとこの嫁さんがみたいな、
はいはい、
はい、
で年代も近いし ね、
うん、
誠さんとかと、
う
ん、
いやもうめちゃくちゃ感銘受けて、うん、すっげえ、ちょっと稲妻が走るようやった、
うん、
ほんでその後 ちょっとたまたまガッシャンと言った時に、うん、ガッシャンに漫才せえへんかって言って
えそのガッシャンはどういう
高校の同級生、
高校の同級生ですか。
高校あの3年間の2年一緒やったから、うん、よくしょっちゅう家に遊び行ってたから、う
ん、はいはいはい、
高校なの平方の大阪市立高校の同級生、
同級生同級生。
あそうなんですか。
はい、
真子さんとこもそれも今回調べてんよ、真子さんと会おうから言うて、はい、真子さんとこの高校まあまあ頭ええねんな、偏差値55ぐらいの。真子さんって第3学区でしたっけ。
じゃあ、あれ、あそこね、うち、俺とこは第3学区やねんけど、うん、あそこ4区と3区の、あの、調整校や。
はいはい。平方にある。真子さん結構遠いとこまで通ってんねん。
通ってる通ってる。うんうん、バス乗って京橋から京阪で、あの、9校乗って。
で、なんで真子さんがそこ行ったんかなっていうのも今回不思議やったよ。
いやいや、別に、あ、でもね、一番大事なのはね、うん、そこに落ち券があったから。
あ、やっぱそれが理由なんですか。
落ち券が、落ち券があるかどうか調べた。
はいはい、やっぱそうね。僕調べてそれしかないなと思ってた。いやマジで、あのね、越境に越境入学みたいな感じ。
まあまあでもそ
う、だからだからね、旭、うん、高校と市立高校どっちが青尾先生が選べって言った時に、うん、あの市立高校って、
やっぱそうなんや。
なんでって言ったら落ち券ありますからって言って
、うん、でまあまあ頭ええねんで、
あでそのガッシャンも落ち券や
った。あ落ち券じゃない、ガッシャンは違う。
ああそうなんや。
ガッシャンはあのずっとギターやっとった。
あそうなん、
あそうかそうかそうか、うん、あなるほどな。ほんでそこに
でそんで、うん、あの一月高校入って、はい、ゴールデンウィークの前に、うん、あの中庭で、うん、あのその小原男児さんとか、うん、さっき歌った岡田さんって2人が、うん、あの新入生を入れるために中庭落語会っておぎり休みやった、
はいはいはい、
でそこで落語が終わった時に、うん、新あの落語落ち券に入りたい人って言ったら俺迷わせてあげた。俺どこにあんのかも知らんかったから。迷わせてあげたらええー、ってでクラス全員がみんな見てたから、
はい、
こいつ落ち券入るよね。でも俺からしたらもう落ち券に入るために来たんやから、この学校。
あそうなんや、やっぱりよかった。え、そうやなと思って。
へなかなかそのね、越境入学するっていうのは別に一般的にあったとしても
、
理由が落ち券っていうのはすごいです
よ。まあまあ遠いね、真子さん。
まあまあ遠いよ。まあまあ遠いけど、俺はその落ち券があるところに来たかったん
や。やっぱすごいねんな。
でもそれがないと今の真子さんにつながってない。
ないないないない。ほんであのその真子さんのさっきも言ったけど、その二角さんとか落語の、はい、あの数のね力が真子さんであったんよ当時から。だから急に漫才をやったとかお楽しみ会的な感じの人じゃなかったんよ実は。うん、
あこの新流に影響を受けて素人番組出られた時も、
そうそうそう出てたんやけど、
その時はうまかったもん。柳さん見てはったん
ですか。見てた。
いやだからまあやっぱりあのあれよ、新助さんと新助さんと龍介さんと会った時のね、うん、あの北太郎先生が司会の、
うん、ヤングプラザ、
ヤングプラザ、そこでやった時にアイドルボーイコンテスト出た時に、うん、終わってから、うん、しんすけさんが俺の楽屋に来て、
はい、
自分めっちゃおもろいな、
うん、
プロなったらええやんって言われて、
うん、その時のしんすけさんそれ言われたらもうい
やもうびっくりしたよ、ね、ええ言ってねちょっといやプロって絶対いけるってお前いけるってめっちゃいい先生してるって、うん、しんすけさんにあんな褒められたこと後にも先にもあれが最初に最
後漫才部の前やで。
あそれはまだ漫才
部の前やで、まだまだ来てない、
全然前や、前や
まだ来てない。
しかも新助龍介は当時メインの司会じゃなくて、司会は小坂明子さんと木田太郎
先生
で、まあ言うたらアイドル、あの何やろうな、あの
コーナー司会、
ABC ホールでジェット機でブンと飛んでてじゃんけんほいってやってたんが新助龍介。
そうやね。
えじゃあ誠さんと木田先生でめちゃめちゃ古いんですね。
古いよ、
うん、それが最初ですか。じゃあ
それが最初。
やっぱすごいな。
それでお前新助さんにも褒められたから、はい、どうしようかなと思っててんけど、うん、ほんでちょうど今日大学行かなあかんから、まだ4回生ちょっとまだ俺だいぶ単位落としたから、うん、で京さんの帰りに、はい、京都花月に出たはるの分かったから京都花月に会いに行ったよ新
助さん。なるほど。
ほんならあの前旧京都花月の横に公園あったよ、
はいはいはいはい、
そこで新助さんがあのだったかなダブル検査の誰かとこうなんかこう
キャッチボール
キャッチボールしてたしてて、ほんで俺の顔見て「おお!」言うて、うん、言うて
「この前
の茶飲みに行こうや、
はいはい、
名前なんて言うねん」って北野誠と申します、うん、ちょ茶飲みに行こうや言って、うん、その横でなんかずっとやって「お前らどれぐらい儲かるか知ってるか?」みたいな話を延々としてて
新京極のどっかあの辺ですか、ね、
新京極のあの辺の喫茶店、京都花月のその横の新京極の喫茶店で、
はいはい、誠さんって京産81年卒業ですか。
そう一応ちゃんと4年で卒業してる、はいはいはい、ギリギリやってる単位は。
だからそのこのね柳田さん作成の年表によると、うん、その 今言ってはった京都花月に会いに行ったのは1980年の2月11日からこの20日の間、は
い、それぐらいと思う、う
ん、だから漫才ブームの1ヶ月半ぐらい前や、ね、
前やね、まだ新助さんがだからそこまで忙しくなかった、
全然まだブーム来てへんから、大阪では一応人気
も
ん、
だからもうキャッチボールする時間あるぐらいの、
そうやろな、そういう、でその前に確か真子さんってあの前田五郎さんとこ、
ああ行ってます、
でその後やん、
後です、ね、
その後やん、うん、だからおそらくね、ここも誠さんのね、運命の分かれ道なんやけど、当時、まだ NSC がなかった。
そうですよね。
うん、なかった。なかった。
だから、新人になるにはどうしても誰かの弟子につかないといけない最後の世代やね。
漫才師なのにしても話がだけじゃ
ない。俺の後1年下がダウンタウンやから。
うん。
あ、そっかそっか。
そうやね。
だから、ほんまの端境期の最後やね。
最後やね。
これが今の誠さんを作ってんのは間違いないね。うん、
もしその養成所 NSC があったら、うん、孫さんそこ行かはりました
。行ってるやろな、うん、行ってるやろな。でもまだ漫才ブームがないからね、
うんうんうん、
その80年の4月1日から大体漫才ブーム起こんねんけど、
はいはい、
ダウンタウンとか出てくるのその2年後やからね、82年やから、
それは NSC 入ったのがってこと
ね、 NSC 入ったんが、うん、入ったんが、だから誠さんっていうのはその最後の世代やね、
もうだから NSC のない、
ない。
ない時代の最後や、ね。
どこでも行かなあかん、ね。
どっか、土定制度。
どっか行かなあかん、ね。
入門せなあかん。
松竹行こうが、吉本行こうが、どっか入らなあかん、
ね、は
い
は
い。
そうやね、
うん。で、しかも学校じゃないね。
うん。
うん。
土定制度やからな。
ほんで、おそらくやで、誠さんが新助さん訪ねに行って、新助さんだってまた当時23ぐらいやから。
ぐらいですよね。あんまり年変わらないわけですもんね、
じゃあ。いや、4つ上やから、ね、だから俺がだから19ぐらいが23やね。
23やろ、そんなもんやね。でもそんなもん出たてやん、まだデビュー2年目の人やん、
う
ん、
そうですよね、
デビュー2年目の人やん、ほんなら自分とこで預かるわけにはいかへんから、おそらく
そうですよね、
辞めそうじゃなくて師匠がしっかりしてるところで俺は前田五郎さん推薦しはったんと思うね。
ああ、その推測は当たってる、
うん、
いやだから学校ないからな、お前いきなりあれやな、まあ、普通うちの龍介みたいに、うん、新喜劇の幕やるとか、うん、はい、そこで相方見つけるか、うん、あとは誰やろな、前田五郎しとこかなぐらいの感じ
やろな、そこしかないのよ。
ないねん。もうね、選択しかないねん。
だから、安清だってもうめちゃめちゃ厳しい。ダブルヤングなんかもうその両巨頭ってめっちゃ厳しいね。
弟子厳しかった。
うん。
もうカウスボタン師匠も厳しいしな。
厳しいどころやねん。言われへん、ラジオで。
厳しさの。
厳しさが
具体的な
内容。厳しさが具体的に言われへんのが辛いけど、行ったらあかんとこやねん、前から。うんうんうん、だからそこで知ってて、前田五郎さんっていう推薦があって。で、誠さんは、ま、その、数週間後の梅田花月に行ってんねん。
そうやね、うん、行ってる行ってる。
ほんなら その日付やねん、大体。
それはね、なんだかって、はい、ヤングプラザの時に、うん、俺の漫才をコメディナンバーワンさんが見に来てるという、見に来てくれてた、うん、その隠しゲストでね、
はいはいはい、
俺が将来漫才やりたいっていうことを、はい、ABC のスタッフに言ったら呼んでくれてて、ほんで今の漫才どう思いますかってコメディナンバーワンさん、はい、いやー言うて、はい、坂田敏夫師匠も出てきて、で、今の漫才を褒めてくれて、でも大学、高校生かって言うから、いや、大学生ですよ、はい。大学まで行ってんやったらもったいないかなって言ってて、そんなんを言ってくれたんだから、はいはい、一応挨拶には行こうかなと。
なるほど、だから面識はあったってことですよね。
あったんや。うん、
しかも、その世代的にな、誠さんの世代ってな、これも、こっから変わんねんけど、大卒が、漫才師になっていく初めての世代ぐらいね。
そうや、
ほんまにせやねん。
周りおらん
から全然おれへん、うんうん、周り、うん、下手したら中卒、うん、中卒でもいっぱいいたやん、まあ、だいたい高卒、うん、でもその大卒っていうのは一人もいなかった、
まあ、芸人になるっていう、
うん、
そうだから鶴瓶さんが、鶴瓶師匠が、うん、中退やからね、うん、
あ、そ
京都産業大学中退やね、
うんうん、
だから卒業して芸人になるっていうみたいな風潮なかったから、
うん、でこれも真子さん大きいのはもう一つはね、真子さん目の前にして言うのなんやけど、シュッとしてるやん。いやだから当時はやっぱ顔で笑いとるとか顔をネタにするとか、うんうん、そういう漫才やって、
いや、まあ、容姿で、
うんうん、でもね、そのかっこええな、かっこええ兄ちゃんやなっていうのはいない、うん、ほんまにいなかった。しかも東京いたかもしれんけど大阪なんか皆無の時代やん、うんうんうん、
でもせいぜい、まあ、ほんまさんまさんだけ。
うん。
ああ、そうかそうか。
アイドルで一番売れた芸人の最初はさんまさん。
さんまさんやろな。
う
ん、
アイドル的な。そこまでは。
うん、アイドル的なは。文春師匠もアイドルやってね。うん、じゃけど、ちょっと違う。
違う違う。なんかカオスボタンだって、カオス師匠の方が人気やったっていうのがおかしいやんか。うん、ぶっちゃけこんなこと言うのもないやけど。 それは未婚やったからやね、うん、
あ
うでも人気あって、
いやめちゃくちゃ人気あ
った、ね、めちゃくちゃ人気
言いますよね、なんか
めちゃくちゃ人気あって、
ジーパン履いて、
ただ この漫才ブームが来るかこうへんかの時に漫才師を志す感じでこんな人はあんまいなかった、うん、これはほんまにそうやね、だからそれはヤングプラザでアイドルボーイとしてずっと出てはんやもん、うん、レギュラーやで、
レギュえそれもうレギュラーで出てはった
ん
です
か、いやいやそ
う、アイドルボーイ、
アイドルボーイ一回出て、はい、時々呼んでも、
へ、大学生が、
そうそうそう、
大学生がだからあそこの舞台で3回ぐらい漫才させて
もらって、すごいね、
1回目漫才受けたからまた気に入ってもらって、その当時のあの、うん、放送作家の亡くなられた青木さんが、はい、またおいでえなって、また2回目ネタ見せられて、2回目は、うん、やっぱり素人やから2回連続が爆笑は無理かみたいなこと言われたけど、
これをね、まだ時間ある大丈夫か、
まだ、は
い、大丈夫か、
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和4年6月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。